Aloha, my loves. Thank you so much for tuning in to Alana the Podcast. You're listening to episode 150. 皆さん、こんにちは。今日も聞いてくださって本当にありがとうございます。エピソード150となっております。いかがお過ごしでしょうか？1月の後半に入ってきまして、もう間もなく節分みたいなのもね、日本にいたらお店とかでいろんな節分のグッズが売られ始めたりとか、節分ですみたいな、ポスターが上がったりとかして、あ、もうそんな2月になるのかというような、そんな時間を過ごしているんですけれども、皆さんはいかがお過ごしでしょうか？場所によっては、すごく寒くなって雪が降っていたりとかあると思うんですけれども、まあ、前回というよりも数エピソード前になりますけれども、冬の、セルフケアというところでもお伝えしたように、ぜひこの時間は心も体もゆったりと過ごせるように、そしてなんかこう巡りが良くなる、まあ、内側の巡りを良くさせるみたいな、そんな時間をとっていただくといいんじゃないかなというふうに思います。まあ、寒いですし、気持ち的にももしかしたらこう冬眠気味というか、内側にこうこもり気味っていう方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、その時は無理することなくですね、お家で今まで見たかった映画を見てみたりとか、読みたいなというふうに思っていて積読になっていた本だったりとか、ね、そういうのところで自分の時間っていうのをね、ぜひ取っていただくといいと思いますし、あとは私も最近すごく積極的にやっているのが積極的余白の時間ということで、やっぱり時間があったりとか、スケジュールに空きがあったりとかすると、あ、ここにはこれをしようとか、足をこうしようっていう風についつい私はね入れたくなってしまうんですけれども、それをあえて入れない、あえてこうゆっくりとした時間っていうのを選んでいくっていうのをやっていくと、やっぱりそこで、余白の時間っていうのが生まれていくからこそ、こう自分の中から出てくる何か感情だったりとか、自分の中からこう浮かんでくるアイディアとか、まあ、そういうところでまた新たに自分が改めてね、その自分がこうくっきり出てくるような、そんな時間だなというふうに思いますので、ぜひ皆さんもこうピンときた方はですね、ぜひ積極的余白の時間っていうのを取られてみたらいいんじゃないかななんて思っております。では今日は150ということで148ですかね。で、一つ前後をご紹介しまして、それが、稽古、今照らすと書いて、いにしえを考え、今に照らすというところでね、前後をシェアさせていただいて、それぞれね、日々の学びっていうのってたくさんあると思うんですけど、それをレッスンにするという、目の前のことから、今自分に必要なメッセージだったりとか、学びを受け取るっていうのが、そのいにしえを考え、今に照らすと。いう前後だったんですね。で、まあ、そこで今日はですね、ジブリの千と千尋の神隠しから、イニシエを考え今に照らすを実践してみたいと思います。今私が、主催しています、ブッククラブで取り扱っている内容がジブリと禅の言葉という本なんですけれども、前回の朗読の1とチャプター朗読させてもらった、音声があるんですが、そこにもリンクが貼られてるんですけど、その本も使っていまして、常に千と千尋の神隠しの回はですね、取り扱った内容なので、ブッククラブに参加してくださっている方は共感していただける内容だったりとかするんじゃないかななんて思うんですけれども、今年は辰年ということで、金曜ロードショーで放送されていたの見ましたか？皆さん、私はですね、オーマイガーモーメントって言ってるんですけどっていう実行シーンがたくさんあって、まあ、今見るとメッセージが心にズーンってこう届、もう本当にダイレクトに届いてくるような、そんな感覚をすごく得たので、それを使って今を照らすを実践してみたいと思います。で、今日はね、時間の関係もあるので3つだけシェアしようと思うんですけれども、ジブリの作品の中には禅的メッセージっていうのもたくさん込められていますし、今日ね、日本がね、やっぱり今認識するべきメッセージっていうというか、まあ、振り返るべき、それこそイニシエを考え今に照らすというメッセージがたくさん込められているので、その視点からも見ていただくといいんじゃないかなというふうに思います。皆さんは好きですか？私はね、本当に大好きで、子供の頃に初めて買ってもらったビデオだったんですけど、ビデオにノベルティみたいなのがついてきたんですけど、もう今でも覚えてるんですよ。これ小学校の低学年だったんですけど、ノベルティにおにぎりのプラスチックのおにぎりのなんかケースみたいな、 食べるじゃないですか、千尋が食べるおにぎりのケースみたいなのがついてきたななんて思って、で本当にそのビデオを本当に何度も何度も見て、セリフももう全部覚えていたぐらいなんですけど、改めてこの年になって、そしていろんな学びを経た上で見ると、本当にまたいろんな違った見方ができるなと思いました。今日はね、3つちょっと紐解いていきたいなと思います。はい、ではまず一つ目ですね、トンネルを出るまで振り返ってはいけないよって最後にね、ハクが千尋に言うシーンです。お母さんたちがもう見つかって、もうトンネルをくぐって元の世界に戻っていく、その時にさあお雪ってトンネルを出るまで振り返ってはいけないよっていう風に言うんですね。でそのシーンです。で二つ目がハクの中にかけられていた魔法について、そして最後に3つ目がゼニーバからもらった紙留めの描写に込められたメッセージということで、3つちょっと簡潔にお話ししていけたらいいなというふうに思っています。はい、まず最初にですね、ハクがトンネルを、ここのトンネルを出るまで振り返ってはいけないよって言って、こう千尋の手をパッて離すんですけど、あのシーンがね、私本当に昔なんで振り返っちゃいけないのってすごい思ってたんですよ。はい、皆さん思いませんでした？なんか私は振り返ったらどうなるんだろうとか、振り返ったらなんか豚になっちゃうのかなとか、すごいあそこのシーンがねすっごい気になってたんです昔で。ここに込められていたメッセージが、その私が思うにですけども、まあ、そのあそこの世界の中で千尋はすっごいたくさんの経験をしたじゃないですか。もう多分、まあ、10歳前後の女の子で、お父さんとお母さんが急に豚になっちゃってもう死んじゃうかもしれないっていう、だけどあの中でいろんなことを経験して、いろんなことに主人公になって、自分がそのなんかもうダメかもしれないみたいなのじゃなくて、そこで私はその中の世界を私として生きるんだっていう、その意志がすごく強く描かれている中で、いろんな出来事があって、うん、で結果この今もういろんな経験をして、お父さんとお母さんが無事に人間に戻ってで帰るっていうシーンで、結果としては本当にいろんな辛いことも涙したこともわーってなったことも全部良い経験になっているんですよね。で千尋にとって吐くっていうのってすごく気になる存在じゃないですか。どういう感情かはわからないけれども、すごく気になる存在だし心配でもあると、あなたはこれからどうなるのっていう風に言ってたりもするじゃないですか。なので気になる存在で心配でもある。であとはその不思議体験をして、あれは何だったんだろう、あの場所はみたいなことがこうどんどんそのトンネルを通っている間に、多分千尋は後ろ振り向きたくて振り向きたくて仕方ないんだけど、前に一歩一歩足を出していて、うん、これから先ここで読み取れるメッセージっていうのが、これから先いろんな経験をしてきた、その先前に進む時って、そこの昔ちょっと直前にあったこととか、昔の出来事に後ろ髪を引かれてはならないというか、囚われてはいけないというか、そうしていると目の前のこと、ここだったら、まあ、単純に言うとトンネルの中をまっすぐ歩くこととか、未来に向かって歩くことっていうところが7割ぐらいのエネルギーになってしまうんですよね。でこのストーリーの千と千尋の神隠しのストーリーの中で一貫して言われていて、かつこれもブッククラブの中でも出てきた内容ではあるんですけれども、その全てのところに主人公になっていくと、だからもしかしたらただトンネルを歩いているだけかもしれない、そしてこれからの人生、目の前に広がっている人生とか、目の前で起こっているこの今っていう瞬間を、あの時どうだったかな、吐く元気かな、どうかなみたいな風にずっと考えていたら、そこに前に進むことはできないと、うん、であとは他の誰かが気になる、その吐くが気になるけれども、まずは自分が自分の人生を全うしなければならない。でたとえこのトンネルを出て見えなくなったとしても、その姿っていうのはもう見えないじゃないですか。あの世界も見えないし、吐くの存在ももう見えなくなってしまっていて、全くその面影もない、もう本当にトンネルしか見えない。だけどその姿形は見えなくたとしても、そこで学んだこととか体験したこととか、人との心のつながり、本当の心のつながりっていうのは心の中にそのあるんですよ、物として残っていなくっても。だから物質的なものは消えてしまう。この世の中で本当に物質的なものってたくさんあるし、今まだまだいろんなそういう、こう物質的なところに豊かさっていうのが紐付けられているってことも多いと思うんですけれども、たとえ 見えなくなったとしても、その姿形っていうのはもうなかったとしても、必ず心のつながり、心、自分が主人公になって本当に人とつながっていたりとか、本当に学んだことっていうのは自分の手元から消えることはないんだよっていうところを、このトンネルを出るまで振り返ってはいけないよっていうのに込められているんじゃないかなって私は今回思いました。はい。でこれはブッククラブの中で読んでいるその本の中にも書いてあることをヒントにしながらですね、今私がその振り返ってはいけないっていうところのこのシーンをですね、今まで私がすごい気になっていたので、あ、そういうことかっていう、もう前を向いて自分の人生を生きていくんだと、まずは自分にその心のつながり、今まで大切にしていたことを心に、それを糧にして、その目の前のことに 100% 力を注いでいく、エネルギーを注いでいくんだっていうような大切さをここで教えてくれてるなと思いました。はい。ではその次、二つ目ですね。白の中の魔法ということで、白が、ハンコを盗んで、それを、に魔法がかけられていて、もうジタバタになって、かまじいのところでですね、もうドタバタなるじゃないですか。で、お父さんとお母さんに本当はあげようと思っていた、泥団子っていうのかな、を半分あげるねって言って食べさせるんですね。で、あそこで、この辺りからすごく愛っていうのが全面的に、押し出されてきているな、その後半は愛っていうのがすごくテーマになってきてるのかなっていうふうに思っていて、リンがね、後から来て、そのなんかこう血とかいっぱいついている、ところで、かまじいに、何があったのみたいなのを聞いた時に、愛だよ、愛って言うんですけど、で、そこでね、ハクが死んじゃうかもしれないって言って、千尋はゼニーバのところに行くんですね。そのハンコを返さないと、ハクがもしかしたら死んじゃう、大切なハクが死んじゃうかもしれないっていう状態になっているから、ハンコを返しに行くと。で行くんですけど、ここでその愛っていうところ、そのハクに対して、ハクじゃハクかハクに対して、そのそういう愛っていう、なんだろうな、愛っていうとなんかちょっと分かりづらいかもしれないんですけれども、本当のなんか心のつながりというか、そこでこう言葉で交わされていなかったとしても、心と心がつながっているっていうような、そんなシーンだなというふうに思いました。で、ゼニーバが犯行を見た時に、あれ魔法はどうしたっていうと、千尋は私が踏みつぶしちゃいましたって言うんですけど、その白の中に入っていて、もうそれがもう白の体の中で暴れ回って死んじゃうかもしれないっていうふうに思っていた。魔法でもその愛の力というかっていうのがあったら、その人を助けたいという思いでその状況に向き合っているから、踏み潰してもしまえるんだなというか、本当にこうなんかこうすごい薄っぺらく聞こえてしまうかもしれないんですけど、こうなんだろうな、その愛、心のつながり、本当の心のつながりっていうところ、本当のこう意味でのつながりっていうところで、制限というかできないことってないんだろうなっていうところが、すごくあるんじゃないかなと、こう全面的に出ているのかなというふうに思います。で、ここは最後のね、3つ目のポイントにもつながってくるんですけれども、ゼニーバからもらった髪留めの描写に込められたメッセージということで、ここ私すごいハッとしたんですけど、最後ね、トンネルを出た後に、ハクも見えないし、何にもそこにいたっていう証拠が全く残っていないんですけど、たった一つだけ残っているのがその髪飾りなんですよ。そのピンクのキラッてした髪飾りを千尋は髪の毛につけている、それをあえて描写しているシーンが最後にあるんですね。で、これではぁって思ったんですけど、その愛とか人のぬくもりとか両親とか、あとは本当に心と心のつながりっていう、そこで込められたものっていうのは消えないんだよっていう、その改めてこう主張している、そんなシーンなんじゃないかなというふうに思っていて、ね、この髪留めっていうのは、髪留めゴムみたいなやつだと思うんですけど、千尋はゼニーバとか、そのみんながね、なんかハムスターとかになって棒が回ってるじゃないですか、ハムスターウィールを、あれでみんながすごい作ってるんだけれども、その時に千尋は本当にハクが死んでしまうかもしれないっていう不安に苛まれて、こう椅子に座ってたんですね。で、やっぱり帰るって言ったんですけど、ゼニーバが、まあ、待ちなさいと 言った後にさあできたよって言ってその髪飾りをね、はい、キラって手の中にこう置いてくれるんですよ。でその時に言った言葉がみんなで願いを込めて編んだんだよって言ったんですね。でこの編むっていう言葉ってすごく日本のこれまでの歴史を紐解いていくとすごくメッセージが今にメッセージがあるんじゃないかなというふうに思うんですけど、これは君の名はの映画にも登場する組紐とかも出てくるじゃないですか。組紐の紐あれは昔からその日本って編み物とか織物とかすごいたくさんあるんですけど、糸と糸をこうつなげること、こうそれを編んだりとか実際にこう織ったりとかすることで縁を結ぶ、物と物を結ぶ、そして人と人を結ぶっていう風に言われている。まあそれがその意味が込められているそうです。で、まあ、全的考え方でもそうですけれども、全ては縁と言われてるんですね。これはいいことばかりだけじゃなくて悲しいことっていうのも全てご縁です。で以前ね前後で紹介したのが振り袖合うもの多少の縁という多くに生きると書いて多少の縁というものをね紹介したんですけど、まあ、振り袖が当たるぐらいの人でもご縁がある人なんだよっていうふうに言われている言葉なんですが、縁があるからといって自分がね迷惑かけることもありますし、かけられたと感じることもあるかもしれなくて、でもそれは全てこれまでのいろんなところでのご縁なんだというのがその全的考え方で、ご縁全部ご縁なんですよっていうふうに言われていて、でその編むとか織るとか紡ぐとかで、中学の時とか皆さんミサンガとか織りませんでした？あ、編みませんでした？私はですね結構授業中に机にテープで貼って編んでたんですけども、まあ、そういう組紐とかあとは帯とか織物とかそういうもので、あとは童話の中でも鶴の恩返しとか織姫と彦星とかそういう中でもすごくこう糸と糸を紡ぎ合わせて何かを生み出すというか 何かを編み出すっていうところがすごく日本の中では知らず知らず、私たちも知らない、知らないというか気づかないぐらい根付いている、その大切に大切にこう生み出していく、まあ、言葉を紡ぐとか心を紡ぐとかって言ったりしますけれども、意図っていうところを合わせてそれで人と人だったりとか物と物だったりとかご縁を結ぶっていうような、そんなメッセージが日本 にはあるわけです。でこれでさっきも言ったんですけれども、そのトンネルの中から出た時にキラってそれだけが残っている、それはみんなで編んだりとかその愛を込めて編んだ、その良いエネルギーを込めて作った、それだからこそ残った、消えないんですよね。でそれはたとえ物質的なものじゃなかったとしても、そのことっていうのは心から消えないと。なのでその気エネルギー、良いエネルギー、愛を込めることの大切さだったりとか、人とのつながりの大切さ、一人ではやっぱりそのできることっていうのは限られている、でも力を合わせると力を合わせていくと何かその一つ大きな力になるんだよというふうなメッセージが込められているんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで今日はねこの辺りのそのトンネルを出るまで振り返ってはいけないよっていうところから、髪留めの髪飾りのやつですね、ゼニーバの髪飾りの描写ですごく私はそうだなと、本当にこう愛で生み出されたものとか想像されたものっていうのは、それは物だけじゃなくて言葉もそうですし、きっと誰かのどこかのなんかこう心の中のブランケットというか心の中の毛布みたいな回路でもいいですけれども、そんな存在になるんじゃないかなというふうに私は今回のこの金曜ロードショーで見た、千と千尋の神隠しで思いました。うん、なので私自身もそういうふうにその自分にまずは愛を向けるというか、その自分の生活の基盤ですよね、それは住む場所だったりとか食べるもの、それが自分の人間としてのそのまずはベースだからこそ、それをしっかりと全うして、その先に何ができるのか、それは愛を込めて言葉を紡ぐ、それは目の前の人だったりとか家族大切な人に対してその自分の言葉を大切に言葉を紡いでいくっていうのもそうですし、さらにそこから あのプラスアルファでこのポッドキャストで皆さんに声で言葉を届けていく、何かこういにしえを考えて今に照らすっていうような言葉を届けていったりとか、お仕事で、一緒に ご一緒する人に対してどのようなことができるかなみたいな、そのやっぱりベースってすごく大事だなっていうふうに思いましたし、それはまずは一番大事な自分に対する愛っていうところにつながるのかなというふうに思いました。ということで今日は少しいつもより長いエピソードになりましたけれども、千と千尋の神隠しの中からですね、3つエピソードというよりも3つ何かこうシーンをちょっとピックアップして、ここでメッセージを、イニシエをこう学ぶことができるんじゃないかなというふうに思いましたので、やってみました。いかがでしょうか。何か気づいたこととか学んだこととか、私このシーンでこう思ったんですよとかいうのがあれば、ぜひ皆さんとお話できたら嬉しいなというふうに思いますので、メッセージなどお待ちしております。そして2月ですね、ブッククラブ開催予定がありまして、それが2月3日の土曜日の朝8時半からです。ぜひ皆さんと、一緒にこの膝を付け合わせてですね、一緒にこう禅語の世界だったりとか、今私たちがこうその禅の言葉で問われているその日々の生き方みたいなところをですね、お話しできたら嬉しいなというふうに思います。今回のテーマは法華経隣の山田くんですはい、ということで、もし何か質問があればいつでもメッセージいただければと思います。では今日も最後まで聞いてくださって本当にありがとうございました。皆さんの今日が愛いっぱいでありますように。